皆さんご機嫌いかがですか？島の事故です。島の事故のボイスオブザハート第102回目そして最終回の配信となりました。この15分間がここ東京ネットラジオからお送りします私の番組島の事故のボイスオブザハートもいよいよフィナーレということで、そうですね、まあちょっとさっき大事なところでタイトル噛みましたけど、まあ前回も言いましたけど、まだそれほど実感がないというのが正直なところですが、まあこの辺の振り返りはメインコーナーでするとして、いつものオープニングトークというと季節関係の話をしていましたけど、3月といえば、まあ実際今2月ですけど、2月から始まっている花粉症、皆さんどんな感じでしょうかね。今年はどうなのかな。なんか飛散量が多いとかっていう話を聞きますけどね。この番組が配信される頃はどうなっているのかかなり不安ですけど、だいたいこの時期これから風邪と花粉症を一緒にだいたいやって体調を崩すっていうのがお約束なので、これはまあ私のお約束なんですけど、まあそんな感じなんで、今年こそはね、毎年今年こそはこれを避けたいと言いながらだいたい同じようなことを繰り返してるんですけど、それなので結構去年なんかはそれ思いっきりやってて、4月にちょうどいい感じに近所に桜の花がすごく綺麗に咲くところがあるんですけど、それを完全に見逃すというね、そのどこか病院に行く途中にその車窓から見るみたいな、なんかそれもちょっとね残念な感じになっちゃうんで、今年こそはねしっかりこう見に行きたいなというふうな目標と、ぜひ目標とまではいかないけど、まあその辺をねやってみたいななんて、またその辺はいつかね、他のところで何かまたお話ができたらそれはそれでいいなと思いますし、その辺もまた楽しみにお待ちいただければななんていうふうに思っています。今回はまた前回と同様な感じで、ちょっと まとめというか振り返りをねしていきたいななんていうふうに思っています。メインはその辺でお話を締めくるってことになるんでしょうかね。それではメインコーナーの方行ってみたいと思います。島の事故のボイスオブザハート、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
さてメインコーナー8分間の始まりです。今回はやっぱりまあ最後ということで、いろいろと振り返ってみよう、まとめてみようと思ったんですけど、一応いろいろ何があったかなっていうふうに考えてみて、でやっぱり一番嬉しかったことは何だろうって思ったんです。まあ、もちろんこのように今のようにこう慣れていろいろ話せるようになったっていうことももちろん一番良かったことですけど、やっぱり出来事としては作詞をして、その自分の関わった曲の情報を、作詞家ずらして発表できた時ですね。何しろねそれをまあ、コンペに参加するようになってからそういうことができたら本当にいいなってずっと目標になっていたので、でその中でその歌を歌っていたアイドルグループさんの中の一人の方がこの ボイスオブザハートのことをツイッターで紹介してくださって、この何年かな、8年くらいかな、その中で1回だけ週間のランキングで1位になったんですよね。まあ多分それまではね、聞いてる人は私の身内か、その身内も聞いてるかどうか怪しいっていう感じだったんですけど、もうその時はもう急にピョンと増えて、でしかもそんなランキングに入るなんてもともと自分で思ってないからチェックもしてなかったんですよね。それをここに収録に来た時に教えてくださった方がいて、なんか週間1位になってますよって、で、あ、本当だって思って見てみ、その後いろいろツイッターで追ってみたら、なんか香港とか海外にお住まいのそのアイドルさんが好きなファンの方で、まあ日本語がわかる方らしくて、その方がなんかこう面白かったから気に入って、その前の放送もダウンロードして聞きましたみたいな風に書いてくださってて、いや、これがさすがネットラジオだなと、インターネットの世界でラジオ配信するということはすごいワールドワイドなことなんだなっていう風に改めて感心したというか、もちろんそれは分かってたことなんですけど、実際にそういう風になってみて、あ、すごいんだなっていう風に思いました。最初はね、この番組を始めたのはなんかあなたを癒しますみたいなあたりからどんどん外れていって、最終的には結構私の地元の群馬県とか、その群馬県高崎市について話せたっていうのもすごく良かったですね。今日たまたまあれですよ、電車で高崎駅出て新宿駅で降りたら、高島屋の前で高崎フェアみたいなのやってて、高崎に乗ってきては来たはずなのに、降りたらまた高崎がありました。白衣観音とか、あと大きいだるまとかが置いてあって、ちょっと面白かったですね。いや、観音様の形なんてあれすごい大きいので、ああこういう感じでこういう顔なんだなって、ある意味間近で見ることができて、なんか面白かったですね。普段近所で売っているものとかが普通に売ってて、ああこういう感じでこう売られてるんだなって、なんか不思議な感じがしました。まあそれは置いといて、まあそんな風にね、群馬県について話せたってこともとても良かったです。まあ何しろね、群馬県って北関東なんですけど、基本的に東北だっていう風にね、思ってらっしゃってる方が多いので、まあ一応関東だよっていうねお知らせをね、ここで結構本当は皆さんね、スキーや温泉で群馬県っていらしてるみたいなんですけど、草津とか伊香保とかそちらの地名の方が先行していて、それがなかなか群馬県に結びついていないんですよね。あとはそうですね、群馬県のマスコットキャラクターの群馬ちゃんがどうとかっていう話もしたし、あと群馬県警のキャラクターもね、やっぱり馬なんですよね。上州くんとか、女の子の方はなんか深山ちゃんって言って、上毛三山って言って、山がね、春菜とか赤城とかって山があるんですけど、それをイメージして3つの山で、多分深山ちゃんなんて、まあ基本的にやっぱ馬なんですけどね。それから上毛かるたの紹介もしましたし、あとはかかあ殿下とか義理人情に熱いとか、結構ね群馬県人いろいろ言われてますけど、そうだ、その群馬県人に、もう最後まで群馬県人ネタでなんですけど、この前ちょっと見た記事があって、高速バスとかそういう乗り物に乗った後に運転手さんにお礼を言うか言わないかっていう話だったんですけど、なんか一番そのお礼を言ってるのは北関東の人なんだそうです。まあ北関東といえば、まあ栃木とか群馬とかっていうことになってくると思うんですけど、多分ですけど、これは私の個人的な考えですけど、北関東のというか、まあ群馬県人は車ないとね、公共交通がいまいちなので、車ないと生きていけないので、長時間運転することの大変さとか、安全運転で ずっと運転を続けるっていうのはすごく大変だってことがよく分かっているので、そういう意味でもなんかこう、あ、ここまで長い時間安全に運んでいただきありがとうみたいな、なんかそういう気持ちも結構あるのかなって、その県民全体的にドライバーだからみんなが、 それで ありがとうございますっていう気持ちが強いのかなって思いました。でしかも全部の年代で、例えばそのアンケートがなんかこう10代20代とか60代ぐらいまで分かれてたんですけど、女性の場合は全ての年代でとりあえず言ってるみたいなんですけど、どういうわけか男性の場合60代の方は言わないと。なんか理由としてはお金を払っているのだから別に礼を言う必要はないみたいな。でもね、まあお金払う払わないっていうよりは、ただ普通に挨拶だと思うんですけどね。例えばバス乗る時にも普通に名前を確認してくださったりとか、その運転手の方におはようございますみたいなっていうのと、まあ無言で行くっていうのもなんか変な感じだし、まあそういう挨拶みたいなものだから、そこにお金がどうとかっていう強い意味をあまりしっかり入れなくても別にいいんじゃないかなっていうふうに、その何でもお金の価値にね換算して物事をいるいらないっていうふうに分けるのもどうかなと思いますけど、この辺の話するとなんか何が義理人情に熱いのみたいな感じもしますけど、まあね、そんな感じでまあこのメインコーナー今回また群馬県人がどうのという話をしてしまいましたけど、まあ私のこのラジオ大体このね何本かある柱のうちの一つが群馬県の話だったので、最後の最後もこの話ができてよかったのではないかななんていうふうに思います。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは、
DJ 唐沢初めて一回もかまずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない、唐沢和道のラジオ始めたんだが、
聞いてね。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
藤木優と
佐藤昭弘の
アンチエイジ特ズミの
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ。トラチ
お疲れさんでジャポン、
お前ら絶対聞けよ、
うるさいんだバカチング、
ジャポン。
ずっとこの番組はスタートから一人でやってきて、いつかはゲストをお呼びしたいとかなんとか言いつつ、結局最後まで一人でしたね。あ、でもあれですね、そういえば偽物のゲストはいましたね。私のモノマネのキムユジンさん、おそらく5年以上は登場していないあの方ですが、まあ多分ね今も元気にどこかで暮らしてることでしょう。随分ねきっと日本語が上手になったでしょうね彼女も。結構あれはあのモノマネネタは割と好評だったんですけどね。あと日本語講座ね、韓流スターになれる日本語講座も結構面白いって言ってくださった方が多かったんですけど、まああれをあんまり広げるのもちょっとどうかなっていう感じで、今ちょっと時勢的にもなんかどうなんだろうっていうのがあるんで、今回はそれは一応そういえばそんなモノマネもありましたねという感じで置いておいて、であとはロボットの話も結構しましたよね。我が家が結構うち母親が結構ロボットが好きで、小さい時から自分の家にもロボットがいて、でここ何年前になるのかな、だから2年くらい前かな、ロビーをね、週刊ロビーですわ、週間じゃないか、各週間かな、あれなんか月2回くらい来て、それを少しずつ組み立てていって作るっていう、あのロビーですね、あれ15万円ぐらいなんですよね大体で、まあ最終的には全部作り上げましたけど、その後にアイボ出たじゃないですか、新しいの。もう母がもう、ああどうしてもうちょっと後で出てくれればアイボ買ったのにってね、なかなかね15万とか、 iPhone もなかなかまあまあの値段、全部で保険も入れるといくらするんでしたっけ、なんか月額3年分のなんか通信費とかも入ってまあまあするんですよね。本体はでも全部で2、30万はしましたよね確か。だからねちょっとロビーもね まあ面白いは面白いんですけど、決まった動きしか動きしかしないから、ちょっとその辺が微妙なとこなんですけどね。うん、まあでもね、またその辺の話とかもどこかでできたらいいのかななんていうふうに思っていますけどね。まあこの番組は終わりますけれども、ツイッターとかは普通に続けてやっていますので、そちらは見ていただければなと思います。さあ、いよいよお別れの時間が近づいてきました。いつもならですね、ここで最後のまとめとして、いろいろお知らせの文言を言う決まりのセリフなんですが、最後でありますのでご挨拶をさせていただきたいと思います。約8年の間ですけれども、毎月1回の配信を今まで続けてこられましたのは、他ならぬ聞いてくださる皆様のおかげです。本当に今までありがとうございました。またどこかでお会いできると思いますし、お会いできるよう努力したいと思います。ですからこれからもぜひよろしくお願いします。お送りしてきました島の事故のボイスオブザハート、お別れの時間です。最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。あなたの一日が今日も素敵な日でありますように。さようなら。島の事故のボイスオブザハート、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしました。